はじめは民進党無所属クラブ稲川隆之議員の質問です。孤独死について、孤独死に関わる行政や団体などではそれぞれで孤独死の定義付けを行っていますが、定義が曖昧なため国などにおいて統計を取ることができません。区では定義付けをどのように行っているのですか。
自宅で誰にも看取られない環境で亡くなった場合を孤立死としています。
福祉部で把握している孤独死についてのデータは家内で共有されていますか。
生活保護を担当するケースワーカーなどが得た情報を共有できる体制になっています。
区が把握している孤独死数は、
区が把握した平成27年度の件数は12件ですが、直接警察などへの通報により発見されるケースも多く、全体数は把握していません。
孤独死の多くが60歳代から70歳代ですが、この年代は発見されやすい環境にあります。それ以外の年代へのフォローのため、区が行っている孤独死対策とは何ですか？
民生委員の訪問や緊急通報システムの設置などにより、未然防止に努めています。
震災に強い街づくりについて、木造住宅が密集していて、災害時に危険性が高い地域が不燃化特区に指定されていますが、不燃化の進捗状況とその効果は。
旗の台中延地区で不燃領域率が3年間で6ポイント改善するなど、燃えない町に向けて確実に進めています。
老朽木造住宅が集中している地域では、一棟の建て替えのみではなく、周囲の住宅と共同して火災に強い共同住宅を整備するといった手法が大変有効と考えますが、所見は。
区では荏原町駅前地区に続き、中延2丁目旧道順会地区でも共同化の一つの手法である防災街区整備事業を積極的に推進しています。
老朽木造住宅の除却を推進し、火災に強い建物へ転換するためには支援制度のさらなる拡充が必要では。
不燃構造化支援などを昨年度創設しました。今年度はより多くの建物に支援できるよう要件を拡大しました。
震災時に道路に面した建物が倒壊すると、道路を閉鎖し避難所への経路が断たれる可能性があります。燃えないための街づくりと同時に倒れない街づくりも重要と考えますが、総合的な防災街づくりについて所見を。
建築物を耐震構造とし倒壊させないことにより被害の減少が期待できます。
地域で活動している建設関連の事業所に木密女性相談のようなスポットを開設し、防災まちづくりに対する助成金制度の周知に努めては。
関係団体へ説明会を行うなど、地域の皆様からの相談の際には制度の活用を促してきました。引き続き効果的な周知方法を検討していきます。
これまで狭小な道路への無電柱化は非常に困難でしたが、国と都が技術開発の取り組みを始めました。区としても無電柱化の積極的推進を検討しては。
国や都の動きに注視し、防災をはじめとした幅広い視点から取り組んでいきます。
シルバーセンターの整備などについて、シルバーセンターは全体的に老朽化が進んでいますが、今後の在り方への区の考えは。
高齢者の身近な居場所、交流の場は重要となっており、地域の介護予防の拠点として整備していきます。
既存の建物に後付けで段差解消などを行うと、かえってバリアになってしまう可能性があると感じました。すでに改修工事を行った7館を含めて、区民ニーズを反映した計画的な建て替えが必要では。
高齢者が安心して利用できるようバリアフリーに配慮した整備を進めていきます。
シルバーセンターの利用者数が微減で推移する中、UU プラザは新規登録者数が増えており、地域の高齢者の介護予防や世代間の交流などが図られ、区民福祉に資する施設となっています。今後どのように設置していくのか、所見を。
状況などを把握しながら、建て替えの際に UU プラザへの転換を進めていきます。
民進党無所属クラブ稲川隆之議員の質問でした。